お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書6章1節から14節と7章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書6章の学びをしていますが、6章の1節。次のような主の言葉が私にあった。ご自分が聖なる神様であることを確認するために、この裁きを送っておられるのは神様であるということを、エゼキエルは人々に語っています。神様の裁きは恐ろしいものです。パウロは次のように書いています。第2コリント5章の11節。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。エゼキエルはミニストリーを始めたときに神様の神聖さに気づいたので、人々を説得するためのミニストリーに生涯を捧げたのです。エゼキエル書6章の2節。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して。裁きはイスラエルの地全体に来ようとしています。3節。いえ、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、山や丘、谷川や谷に向かってこうおせられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。聖書の中での山とは、比喩的に使われているなら、政府のことを語っていますが、それが文字通り使われているのか、比喩的に使われているのかを見定める必要があります。エゼキエルはここで、イスラエルの地のこと、懐かしの大地、たっぷりと泥のある場所を語っていると思います。あなた方の高きところを打ち壊すと書かれていますが、かの地のすべての種類の木の下では、ひどい不道徳が行われていた異教の祭壇がありました。異教の民、異邦人たちがそのようなことをしていたのですが、今、この神様が選ばれた民が同じ偶像崇拝にしっかり取り憑かれていました。ですから神様は彼らに、あなた方の上に裁きが来ようとしていると言われます。エゼキエル書6章の4節から5節。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の香の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもを、あなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。イスラエルは生ける誠の神様に立ち返り、神様が人間を扱われる方法を知るようにならなければいけなかったのです。神様を馬鹿にすることはできません。裁きは必ずやってくるからです。もしかしたら神様とは、老いぼれた長い顎ひげの年寄りで、雲の上に座って空涙を流しているなどと想像している人がいるかもしれません。しかし神様は聖なる、清い、正義の神様です。 一章でエゼキエルは聖なる神様の幻を見ました。あの輪の中にある輪は、神様がご自分の目的を達成するために前進しておられる時の神様のエネルギーを描写しています。そして火と突風は、神様が確かに私たちが生きているこの地上で裁きのうちに働かれることを示しています。神様をこのような方法で理解することは苦い丸薬のようなものかもしれませんが、お医者さんが処方した苦い丸薬を飲むとき、それが私たちの助けになるのです。私たちはこの苦い丸薬を飲み込む必要があります。私たちは聖なる神様と取引をしているのです。そして神様は間違ってはいません。間違っているのは私たちの方です。どうでしょうか？あなたは進んでそれを認められるでしょうか？私はこれからイスラエルを裁く。それは生易しいことではないのだと神様は言っておられるのです。この当時イスラエルは全く自分たちの間違っていることを認めようとしていなかったのです。エゼキエル書6章の8節。しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。この民の中に神様に対して誠実であり続けた一部の人たちがいました。国全体としては神様から離れてしまったのですが、信じている残りの者たちがいたのです。それは今日の教会もそうです。アメリカではリベラル主義が組織化された教会の大部分を乗っ取ってしまいましたが、多くの神様の民が残されています。神様は誠実な者たちを心に留めておられますと、マギー博士は述べています。エゼキエル書6章の9節。あなた方のうちの逃れた者たちは、虜になってゆく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、あなた方のうちの逃れた者たちは虜になってゆく国々で私を思い出そうと書かれています。この残りの者たちは何をするのでしょうか。彼らは神様のための証となります。それは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだとあります。彼らは神様に属する民なのに、淫婦、売春婦となり霊的な会員を犯してきました。キリストがご自分の本当の教会をこの世から取り除かれた後に残る組織化された教会もまた、黙示録17章で淫婦と呼ばれています。黙示録17章は神様の御言葉の中で最も醜悪な章です。そこには恐ろしい描写がなされています。またここには、彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになると書かれていますが、これは裁きの結果の一つですが、私たちはこの結果を今日の私たちの世の中に見てはいません。これはさらなる裁きがあることを意味しています。そしてその裁きは大患難時代にやってきます。その時人々は神様の裁きのゆえに自分たちの舌を噛みます。 大きな悔い改めの波が訪れると思われるかもしれませんが、この群衆の中には悔い改めはありません。エゼキエルの時代、自分自身を厭う人々がいました。彼らは悔い改めました。なぜならまだ神様に近かったからです。エゼキエル書6章の10節。彼らは私が主であること、また私がゆえもなく、この災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうと、この章では3回言われています。これも裁きの結果の一つです。私たちの時代には、この結果も見ることはありません。神様の御手を認める代わりに、人々は神様は存在もしていないと言っています。彼らはもし神様が存在するのなら、いつでも自分たちを助けてくれるはずだと議論します。しかしその人たちは、どこからそんな考えを得たのでしょうか。神様は罪を裁いておられます。しかし人々はそのことに反抗します。彼らは自分たちの罪を認めず、裁く神様は欲しくないからです。罪人である人間は、神様がどこかに行ってしまえばよいのにと思っているかもしれませんが、神様はどこかに行ってしまわれることはありません。続けて裁きを行われるのです。エゼキエル書6章の13節。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りや、すべての高い丘の上、山々のすべての頂、すべての青木の下や、すべての茂ったカシの木の下。彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私たちは神様の御手を認識する必要があります。この方は聖なる神様なのです。もし神様がご自分の御子の命を助けることをせず、主が私たちのために罪に定められたとき、主を死なせられたのなら、一体全体どうして罪人である人間は自分たちが神様の裁きを逃れられると考えるのでしょうか。その祭壇の周りやすべての高い丘の上と書かれていますが、神様はご自分がこの地で彼らを裁かれた理由を明らかに説明されます。神様の裁きは今もあの土地の上にあります。多くの人たちはあの地を父と蜜の流れる地と語ることを好みます。しかしあの地は今日父と蜜の流れる地ではありません。人々は神様に立ち返ってはおらず、神様の裁きは今もあの地の上にあるのです。エゼキエル書6章の14節。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、アラノからリブナまで、その地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうとは、神様の裁きの大きな目的の一つです。さて、エゼキエル書7章の学びに入りますが、7章には、イスラエルの地全体に対する2つの裁きのメッセージの2番目が書かれています。5章までは、エゼキエルのメッセージはエルサレムに関することでしたが、今、全体の地が視野に入っています。エルサレムはまだ破壊されてはいませんでした。そしてほとんどの居住者はこの地から捕らえ移されてはいましたが、まだ多くの人々がそこに残っていました。ところがもうすでに起こった出来事は、彼らが神様に立ち返る原因にはなりませんでした。 エゼキエル書7章の一節。ついで私に次のような主の言葉があった。エゼキエルは神様が言われたことをイスラエルの人々に伝えています。6章で与えられている最初のメッセージも同じ言葉で始まっていました。エゼキエル書7章の2節。人の子よ、イスラエルの地について神である主はこうおせられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。裁きはあの地に来なければなりませんでした。そしてもちろんそこにはその地の人々も含まれるのです。神様の御言葉の中ではイスラエルの地とイスラエルの民はいつでも一緒のものとみなされています。このメッセージの中でエゼキエルの預言に新しい要素が加えられています。この預言は今最終的なイスラエルの地とエルサレムの崩壊の預言です。最後の送還が行われ、そして町は破壊されるのです。エゼキエル書7章の3節。今あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。このメッセージは素晴らしいヘブル語の詩の形式になっています。A.C. ゲイベラン博士は一節から三節を次のように翻訳しています。そしてエホバの御言葉が私にあった。人の子よ、エホバはイスラエルの地についてこう言われると言え。終わりがやってきた。この地の四隅に終わりがやってきたのだ。今あなたに終わりが来た。そして私はあなたに私の怒りを送る。そして私はあなたの行いに従ってあなたを裁く。そして私はすべてのあなたの冒涜をあなたの上にもたらす。神様はイスラエルに、私はあなたの行いに従ってあなたを裁くと言われます。悪事には裁き、あるいは罰がふさわしいのです。私たちは次のように自問する必要があります。口では神様の証人であると告白しながら、本当は偽物であるというのはどれほど重大なことでしょうか。教会のメンバーでありながら、救われていないというのはどれほど重大なことでしょうか。これで今の時代の私たちにとって、この問題が実際的になります。何度も言ってきましたが、教会のメンバーで、席に座ってクリスチャンであると告白していながら、主イエス・キリストを自分の救い主として知らないでいるよりも、むしろどこか暗黒の片隅の偶像に頭を下げている未開人になる方がましです。神様がそのような未開人をどうされるかについて、あなたと議論するつもりはありません。主にはその人のためのご自分のご計画があるからです。私は本当に救われてはいない教会のメンバーのことについて話しているのです。私たちの時代のそのような問題が、ここでエゼキエルが語っていることに相応します。エゼキエルは、そのような人の責任は大きいと言います。なぜなら、その人は神様の御言葉を聞いていながら、それに背を向けたからです。神様の御言葉を聞けば聞くほど、その人の責任が大きくなることは保証付きですと、マギー博士は述べています。エゼキエル書7章の4節から9節。私はあなたを惜しまず、憐れまない。 私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主はこうおせられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに今やって来る。この地に住む者よ、あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今私は直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従って、あなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう。この箇所をゲイベライン博士は次のように翻訳しています。私の目はあなたを惜しまない。私は憐れみを持つこともない。なぜなら、私があなたの上にあなたの行いをもたらし、そしてあなたの冒涜があなた方のただ中にあるからだ。そしてあなたは私がエホバであることを知ろう。そのように主であるエホバは言われる。災いだ。ただ災いが見よ、やってくる。そして終わりが来る。終わりが来ようとしている。終わりはあなたの目を覚まさせる。見よ、終わりが来る。ああ、この地に住む者よ。あなたの破滅があなたの上に来る。決められた時が来る。その日は近い。混乱の日だ。山々の上での喜びの叫びではない。今私はすぐに私の怒りをあなたの上に注ぐ。そしてあなたに対する私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従ってあなたを裁き、すべてのあなたの冒涜をあなたの上にもたらす。私の目は惜しまず、憐れみを持つこともない。あなたの行いに従って私はあなたを引き渡す。そしてあなたの冒涜があなた方のただ中にある。そしてあなたは私が打ちのめす者、エホバであることを知ろう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は残りの者たちは救われるというテーマで、エゼキエル書6章1節から14節と7章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。